天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにしてこの良き日、聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する啓示方、また先生方とともに聖なる神殿に集い、主の御前に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。主よ、今このところで執り行われているこの神殿のただ中に聖霊様が熱くご臨在くださり、この霊の営みを本当に全て先頭に立って導いて豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。私たちは切なる思い、願い、祈りを持ってこのところに集っています。私たちの本当にその願いと祈りに、主が今日の礼拝において応答してくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ごうとしています。このしもべを慰め、励まし、強めてください。十字架の御血潮によって罪を清めてください。御言葉を語る者にふさわしいものへ作り変えてくださいますように切にお願いいたします。今朝このしもべではなく、このしもべを通して主イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、私たちの魂を慰め、励まし、強めてくださいますように切にお願いいたします。この時をすべて主の御手に委ねます。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待して、我らの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ感謝です。現在聖書日課でサムエル記下を読み進めています。このサムエル記というのはダビデ伝です。ダビデの成功、また失敗がサムエル記上下に詳細に記されておりまして、このダビデ伝を通して多くの信仰の示唆が与えられています。今日はサムエル記下の2章の箇所を選ばせていただきました。このところから御言葉を分かち合いまして、御言葉に応答する力が今朝聖霊を通して私たち一人一人に与えられていくように心を合わせて祈っていきたいです。今日の2章にはダビデがその生涯において最後まで貫いた信仰の姿勢が記されています。そのことを皆さんと分かち合っていきたいわけです。2つあると思います。その1つは何かと言いますと、ダビデはサウルに対して最後まで敵意を抱かなかったということです。今日司会者の方にお読みいただいたサムエル記下の2章の箇所を読んでいますと、サウルが死んだ後も決して敵対的な行動を取ることをしなかった。これまでサウルから受けてきた仕打ちを考えてみますと、これは驚くべきことであると言わざるを得ません。このダビデという人は初代イスラエルの王であったサウルから憎まれまして、10年以上命を懸けた悲惨な逃亡生活を送ることになりました。しかしそのような逃亡生活を続けていく中で、ある時ダビデはサウルを決定的に殺すチャンスを得るようになりました。その時ダビデに付き従っていた部下が言いました。ついに時が来ましたよ。今こそサウルを仕留める時ですよ。やってしまいましょうと、そのように進言します。ところがダビデは反応が違いました。神が油注がれた者に手をかけてはならないと、そのように言って部下を制したというのです。結局サウルに手をかけませんでした。それは一度ならず二度までもこのようなことが起こったとサムエル記上の上に記されています。第2回目サムエル記上26章の8節でダビデの部下アビシャイが言いました。神は今日敵をあなたの手に渡されました。さあ私に槍の一突きで彼を刺し殺させてください。一撃で仕留めてやりますと、そのように言うわけです。するとダビデはアビシャイに言いました。殺してはならない。主が油を注がれた方に手をかければ罰を受けずには済まないだろうと。さらに、ダビデは言います。主は生きておられると。主がサウルを撃たれるだろう。時が来て死ぬか戦に出て殺されるからだ。主が油を注がれた方に私が手をかけることを主は決してお許しにならない。今は枕元の槍と水差しを取って立ち去ろうと、まあ、そのように言って部下を制したわけです。ダビデはサウルから受けた仕打ちに対して人間の義でやり返そうとはしませんでした。望みを主に委ね、裁きをすべて主なる神に委ねていたのです。主なる神はすべてを見ておられました。やがてダビデとサウルは主の前で正当な審判を受けていくようになりました。 ダビデはサウル、ヨナタンが戦死したと聞いたとき、弓の歌を作りまして、二人の死を深く悲しみ、哀悼の意を表したことが記されています。このダビデの姿勢、たとえ悪者サウルであったとしても、主が油注がれた方に手をかけないというこの信仰の姿勢は、南ユダ王国に引き継がれ、ダビデ王朝が連綿と続いていくきっかけとなっていったわけです。サウル、ヨナタン、この二人に対して最後まで忠誠を尽くし、敵対することを避ける。二人が死してなおも愚直なまでにこのことを守り通したダビデの姿に深い感動を覚えます。敵を愛し、迫害する者のために祈れとイエス様はおっしゃいましたけれども、ダビデは今日の箇所でそのことを実践しようとしたわけです。自分の命を狙って追いかけ回したあの敵であるサウルを葬ったギレアドのヤベシの人たちに対して、主の祝福を祈っていますと、私もあなた方の働きに報いたいと思いますと、このように言っています。はっきり言って人間の考えではもう及ばないようなことを言っているわけです。ダビデがいかに主の霊に満たされていたかということがわかります。十字架の愛に生きたダビデの姿が今日の箇所にも記されているのではないでしょうか。イエス様がダビデの子であると言われるゆえんはここにあるのかもしれません。ダビデの主にある高貴な生き方が今日の箇所においても現れています。私たちは聖霊充満を求めて祈り、聖霊を通して十字架の恩賜所に預かるとき、自分自身の中にある狼性、すなわち憎悪、また許さない心、復讐心、そのようなものが取り扱われ、ダビデのごとく迫害する者のために祈り、心から許すことができるようになります。心の中に剣があるとするならば、許さない心、愛さない心があるとするならば、そのような状態で悪魔と呼ばれるサタンに打ち勝つことはできません。イエス様は言われました。柔和な者は幸いであると。踏みつけられてもじっと我慢している者は幸いだと塚本虎司先生はこの箇所を訳しましたけれども、この言葉を実践したのがダビデではないでしょうか。私たちはいつも十字架につけられて、罪深い他でもないこの私のために取りなし叫びたもうイエス様のお姿を聖霊によって深く指し示されていきたいです。その姿に自分自身の心が打ち貫かれながら、イエス様が言われ命を懸けて実践された敵を愛し迫害する者のために祈る、このことを我々もまた実践していくものになっていきたいです。無教会の内村勘三先生が後世への最大遺物と題して小冊子を出版しています。その中で後世に残すことのできる最大の遺物とは一体何かということをいろいろ書いています。内村先生は考え抜いた末に導いた答えはこれでした。人間が後世に残す最大遺物とは何か、それが何であるかと問われるならば、勇ましい高尚なる生涯であると思いますと、このように書いています。私たちも主の霊に満たされて、敵を愛し迫害する者のために祈れとの御言葉を生き抜く者になっていきたいです。日々主の霊に満たされ、主のご愛と平和、主にある許しを携えて、この世において主イエス様を大きく証しするものに作り変えられていきたいと切に願います。2番目、ダビデが最後まで貫いた信仰の姿勢、2番目、それは何か。それはダビデは自分自身の人生において、大事な場面において必ず主の託宣を聞いて行動したということです。自分勝手に動いてはいません。何よりも主なる神の御心を第一に行おうとしたダビデの姿がサムエル記上下に記されています。主の御心に従うことが自分自身にとって最善であるということをダビデはよく知っていたからです。サウルから追われた10年以上にわたる逃亡生活を経て、徹底的に主なる神だけにより頼むように、訓練といいますか、厳しいお取り扱いを受けたダビデでした。サウルから追われていた期間、主の助けがなければダビデは到底生き延びることはできませんでした。サウル亡き後、これからのことをダビデ自身もいろいろ考えたと思いますし、また部下たちからもいろいろ今後のことについて助言、進言があったであろうと察しますけれども、 ダビデはこの時、まずは主の御心を第一に求めていきました。このことがサムエル記下の2章1節からのところにはっきりと記されています。主に託せんを求めて主の御言葉を聞いて従った信仰者ダビデの姿が今日の箇所に記されています。ヨハネ伝の14章26節にこのように書かれています。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。イエス様がおじけるな、このように語られました。イエス様が十字架にかかる直前、最後の晩餐において弟子たちに約束してくださった御言葉です。聖霊を送るんだと、でその時にはすべてのことを教えてくださるんだとイエス様ははっきり言われました。私たちの人生は日々あれこれ選択を迫られます。何が正しいことなのか、いつも悩みながら私たちは生活をしているわけです。そして私たちにとって何が最善のことであるか、主の前に一番良いことは何なのか、このことを完全に分かっておられる方は聖書の主なる神以外にはおられません。イエス様は言われました。聖霊の恵みに預かるときに聖霊様がすべてを教えてくださるであろうと。今日読んでいるこのダビデの人生は波乱万丈でした。聖書を分ける戦いがいつもダビデにつきまとっていました。これまで聖書日課で読んですでにお分かりの通り、若い時サウルは命をつけ狙われ、荒れ野をさまよう生活を10年以上にもわたって送りました。王様になった後も、これから読んでいきますけれども、息子のアブサルムから王位を追われ、実の息子から命を狙われるという痛恨事が起こっています。しかしダビデはその人生の途上において命を落とすことはありませんでした。最後までその生涯を全うすることができたのです。なぜでしょうか。これは一方的、主の守りでした。ダビデは臨終を前にして万感の思いを込めて詩篇23編の歌を読んでいます。その中にこのように記されています。主は私の牧者であって私には乏しいことはない。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右側に伴われる。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の陰の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからですと、このように告白しています。サウルから追われ乏しいことがありました。しかしイエス様が共にいてくださって必要な助けを与えてくださり、必要なものをすべて備えてくださった。戦いの中にあっても心の深いところでは主の平安に生かされていた。くじけそうになったとき、罪を犯して失敗しても主を呼び求めたとき、主なる神が迫ってくださり、私の乾ききった魂が生き返った。いつも主なる神が私を正しい道へと導いてくださった。死の陰の谷を歩むようなことが人生の中に多く降りかかってきた。しかしそのような厳しい現実のただ中にあっても、魂の奥底においてはどこか平安があった。恐れを覆い尽くすような植えるの力が望んでいた。振り返ってみればそれは主の恵みの力であった。そしてまさに人生を終えようとするとき、最後の死が待っているけれども、それでも私は恐れない。主なる神が私と一緒にいてくださるからだと。ダビデは詩篇23編においても力強い確信を持って主の素晴らしさ、主の偉大さを語り尽くしています。ダビデはサムエルを通して油注がれたときから神の霊が激しく下り、いつも主と共に歩んでいました。そして主なる神の喜ばれることを行おうと努めました。ダビデは自分の思いを後ろに置いて、一旦後ろに置いて主の身思いを生きようとしました。いつも主よ、どうでしょうか、これでいいのでしょうかと主に託せんを求めたのです。主に信頼するダビデに対していつも的確に応答してくださる主なる神のお姿がサムエル記上下に記されています。 イスラエルの永遠の敵であるペリシテが攻め込んで戦争を仕掛けたとき、戦いの勇者であったダビデは、この戦いに戦ったら、この戦いにこのような方法を持って挑んだらいいのではないかとすぐ頭に浮かんだと思います。戦いの天才ですから。しかし自分の考えではなく、まずは主の身思いを尋ねました。どうでしょうか、普通に攻め込んだらいいでしょうか。主は攻め上れ、敵をあなたの手に渡すと、そのように言われました。実際そのように戦うと、ダビデの軍隊は勝利を得ました。しかし戦いはそれで終わらず、再びペリシテが攻め上ってきました。この時ダビデが再び主に託戦を求めますと、次のように答えられました。攻め上らず背後に回れ、バルサムの茂みの反対側から敵に向かえ、茂み越しに行軍の音を聞いたら攻めかかれ、主がペリシテの陣営を打つためにお前に先んじて出陣されるのだと。主の作戦は違ったんです。ダビデの思いとは違ったんです。ダビデは主の命じられた通りに行動し、ゲバからゲゼルに至るまでペリシテ人を打ち滅ぼしたと記されています。一回一回戦い方が違うんです。私たちの人生において起こるさまざまな事柄においても、それが大きなことに限らず小さな事柄まで、しっかりと私たちは主イエス様にお祈りして、丁寧に主イエス様の御声に聞きまして、主の御伴いと御助けをいただきながら、信仰の戦いを私たちは一回一回勝利していきたいと切に願います。遡ってダビデが王様になる前、サウルから命を狙われて逃げていたとき、いつもダビデは主の託戦を求めて祈っていました。ケイラの戦い、ケイラの人たちや同胞が戦いで苦しんでいるということを聞いたとき、ダビデは主に託戦を求めました。ケイラの人を助けた方がいいでしょうか、主が言われます、助けなさいと。それでケイラを助けました。しかしそれを知ったサウルがダビデを捕らえようとケイラにやってきました。ダビデは再び主に祈りました。託戦を求めました。ケイラの人たちは守ってくれるでしょうか、主は答えました、守らないだろうと、助けないだろうと。この声を聞いてダビデはケイラの前を去っていったのです。主に託戦を求めていなかったらダビデの命はありませんでした。サムエル記上30章においても、ツグラグでいたとき敵にやられまして窮地に陥りました。ダビデはこのとき主によって自分自身を力づけ奮い起こしました。そして託戦を求めました。出撃すべきでしょうかと主は語られました。追撃せよ、追いつける、家族を取り戻すことができると主がはっきりと語られましたから、ダビデは主の声に従って戦いに行きました。するとダビデを逆恨みしてダビデを殺そうとしていた部下たちが再び味方となってくれて、共に戦いに出ていくようになりました。戦いに出ていく途中、脱落者も出て非常に少ない人数になりましたけれども、主が語られた御言葉を信じて敵を追いかけていったのです。そしてその結果戦いに勝利しました。そして全てを奪い返したのです。サムエル記上24章で決定的にサウルを殺すチャンスを得たとき、先ほども語りましたけれども、ダビデはサウルに手をかけることをしませんでした。上からの御心がはっきりと迫っていたからです。私たちは正当防衛でサウルを殺めても、まあ、しょうがないよねと思います。しかしダビデはサウルではなく、サウルに油を注がれた主なる神を恐れていた。サウルの背後にいる主なる神の主権を犯して主から捨てられることを、そのことを恐れたわけです。その後サウルが裁かれて死にましたけれども、その時もダビデは勝手に自分の思いで動くことはしませんでした。まずは主に託戦を求めたのです。それが今日のサムエル記下の2章です。どこかユダの町に登るべきでしょうか、主は登れと言われます。どこに登ればいいですかと主は語られます。ヘブロンへ行けと。ダビデは主が語られた通りに行いました。するとユダの人々がやってきて、王様になってくださいと言って、ダビデはユダの王となりました。主は行くべき道を示し、その主の御言葉に従って歩むとき、主はダビデのすべてを備えてくださるように導いてくださいました。私たちクリスチャン、イエス様を信じて歩む生活、この信仰生活というのは、これは主なる神に対する従順を表します。 従順、これはギリシャ語でヒュパコエという言葉が使われています。これはヒュパ、これは脅威を表す言葉です。それで悪王、これは聞くという意味です。この2つの言葉によって成り立っています。従順、これはよく聞くという言葉なんです。主の細き小さき御声をよく聞いていく、これが従順の道なのです。新約聖書を読みますと、パウロの偉大なる働きが出てきておりますけれども、パウロを見てもそうです。イエス様の御霊に、霊に導かれて、主の指し示されるところだけに行きました。第2回伝道旅行において、パウロはエフェソに行きたいと願っていました。しかしそれは主の御心ではありませんでした。主はヨーロッパへの宣教を急いでおられたのです。主の御霊、またイエス様の霊がパウロを導き、パウロにマケドニアの叫びを聞かせ、ギリシャに渡らせたのです。マケドニア第1区の都市であったフィリピに到着しますと、主はそこにリディアという婦人を備えておられ、そこにおいて救いの御業が起こされるようにされました。主は御心をなすとき、私たちに対していちいちその理由をお教えになることはありません。私たちに対して求められていることは、ただ主の御心を求めて祈り、そして語られたならば主の御心に従うことです。それで大胆に従っていくときに主の御心が分かってきます。パウロは第2回伝道旅行の帰りにエフェソに立ち寄りましたけれども、長居することはありませんでした。主の御心ならばまた来ますと言って、早々とアントヨキに向かって旅立っていったのです。人情に流されることなく、徹底的に主イエス様の御心だけに生きようとしたパウロの姿が使徒言行録にはっきりと記されています。私たちが主の御声に従うことにおいて覚えておかなければならないことがあります。それは主の御心に従ったから何もかもがスイスイとうまくいくということはないということです。主の道に従う、これは主イエス様がとても喜ばれることです。私たちが主に従うことにおいて神の国が前進いたします。ですから悪魔と呼ばれるサタンは主の道を遮ろうと試みるわけです。実際にパウロは主の導きに従って伝道したとき、素晴らしい救いの御業が起こされました。しかし反面で迫害も多く起こったということが使徒言行録にはっきりと記されています。しかしパウロが心をくじけて倒れそうになったとき、主イエス様が現れてくださいました。そして語りかけてくださいました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、この町には私の民が大勢いる、そのように語りかけてくださいました。またパウロの乗っていた船が沈みそうになったとき、再び主が現れて語りかけてくださいました。恐れるな、お前は必ずカイザルの前に立たなければならないと主はこのように語りかけてくださり、パウロの信仰を奮い立たせてくださったわけです。そのようにしてパウロは使命の道を全うしていくようになりました。パウロは一つ一つ主イエス様の御旨がどこにあるだろうかということを求めて深く祈り、主が指し示された通りに主の備えてくださった道を歩み通そうと、本当にダビデは真正面から戦っていました。いつも語られますけれども、メーベル・フランス先生のお話をしたいと思います。メーベル・フランス先生は妹のアン宣教師とともに戦前戦中戦後ですね、日本に留まって宣教活動を展開してくださった宣教師です。もうすでに天に召されましたが、メーベル・フランス先生は本当に日本に来て、日本の四国の高松というところで伝道をしてくださいました。最初アメリカから日本にやってきたとき、アライアンス教団という宣教団体からサポートを受けて宣教に励んでいました。しかし大恐慌がアメリカを襲い、サポートがなくなってしまいました。それでアメリカの宣教団体からは帰国命令が出されまして、仕方なく帰国の準備をしていたわけです。しかしあるとき、主イエス様が幻のうちに現れ、まだ日本での使命は終わっていません。アライアンスがあなたを宣教師として任命する前に、私はすでにあなたを宣教師として召し出していました。あなたは日本にとどまりなさいと、このようなはっきりとした声が聞こえてきました。それで私はあなたを助けますと、そのような声に導かれた。 そして聖霊十万の中でその主が語られた細き小さき御声を真正面から受け取って使命を選び取りました。それでフランシス先生は主の御言葉に従って主が共におられるという確信を持って宣教地日本にとどまり続けたわけです。またその後しばらくしてからは今度は第二次世界大戦が始まるようになりまして、日本政府は外国人は皆帰れと命令を受けました。その時どうすればいいだろうかと迷っていたその時に再び主イエス様が幻のうちに現れて語りかけました。一つの幻が見えます。犬同士が激しく吠え合っています。しかし縄がしっかりと引かれて犬同士が近づくことができないようになっていました。そのような幻だったのです。その時主イエス様の声が聞こえてきました。これは日本とアメリカである。私が許すまで戦争は起こらない。戦争が起こったとしても私はあなたを守るから日本にとどまりなさい。このような明確なイエス様の声が聞こえてきたというのです。そしてその声に従うことができたというのです。なんと戦争中もアメリカにとどまって多くの迫害を受けながら日本の魂のために本当に真実に仕えてくださいました。日本のためにこのように命を懸けてくださった方がおられたんだなと思い感謝の思いでいっぱいです。もう究極の選択です。しかしフランシス先生は主の細き小さき御声を正確に聞き取って主イエス様だけに信頼して主の御言葉に従い抜きました。従った結果戦時中は収容所に入れられ非常につらい仕打ちを受けアメリカの爆撃によって命を落としそうになりました。主イエス様の御声に従ったゆえに壮絶な信仰の戦いを経なければなりませんでしたけれども、確かに主イエス様は先生と共にいてくださり戦争中においても完全に守ってくださったのです。戦いのただ中でフランシス先生もまた詩篇23編の御言葉に生かされていたのです。日々の生活の中で私たちの中に恐れ不安がやってくる、これは事実です。主の御心に従って生きようとするとき、さまざまな困難が私たちに迫ってきます。それは事実です。しかし私たちが霊の耳を研ぎ澄ましていくとき、私たち一人一人の魂に働きかける声が確かにあるんです。主イエス様は私たちに対して共にいてくださると語りかけてくださいます。だから私の指し示す道に従えと今日も私たち一人一人に語りかけてくださるのです。聖書の御言葉を持って、宣教の言葉を持って、時に夢の中で主イエス様が現れて私たちに語られるかもしれません。ある時は約束の虹を持って目に見える形で私と共にいる、恐れるなと語りかけてくださるかもしれません。主イエス様がセットしてくださった、定めてくださった使命の道を歩む、それは自分の力ではありません。この世で勝利を持って生きる、それは自分の力でできることではありません。それは主の恵みの力によることです。主イエス様が私たち一人一人を本当に背負ってくださるから、私たちはイエス様の定めてくださった道を歩むことができるわけです。現在、末の地に立派な教神殿が建てられまして、来月、今も伝道が展開されています。国道沿いの非常にいい場所に、一等地に、神殿が与えられたことを感謝します。そして来月は末地区の魂の救いを求めて特別伝道集会が開かれます。今の場所に神殿が建てられる背後にあっていろいろな経緯があったということを聞いております。教会の土地探しをしていたとき、現在の教会のある場所の土地が不意に出てきたわけです。神殿建築の責任者であった武田博先生はこの土地を取るべきかどうかすごく迷っていたそうです。なぜならば賛成反対いろんな意見が声があったからです。その時聖書の御言葉によって明確に進むべき道を示されたとそのように語られました。ある日聖書日課でサムエル記上を読んでいたら、あのサウルが部下の声に負けて罪を犯しサムエルから叱責された箇所を読むようになりました。そしてその日、同じ日に、インターネットでジョエル・オスティーン先生の書いた日々の御言葉を開いてみたところ、その聖書日課サムエル記と同じ箇所の御言葉が出ておりまして、 そして遅れてはならないというそのようなメッセージが語られていたそうです。またそれだけではありません。武田百合子姉妹が幻を見たそうです。この教会を霊的に26年間導いてくださった井伊啓俗先生が夢の中に現れてくださったそうです。武田百合子姉妹が末のために祈っていた時ですよ。どういう幻か、井伊啓俗先生がプレゼントを持ってきたんですけれども、プレゼントを車の中から出そうとしたら、そのプレゼントが大きくて車の中で突っかえて、なかなかそのプレゼントを出すことができないという、まあ、そのような内容でした。これらの一連の聖書の御言葉、また夢、また幻を通して語られた予言を通して、明確に主なる神がこの土地を取れと命じておられる、そのことを確信したというのです。もはや人の言うことは聞かない。主の御言葉に従うことを決意したのです。そして思い切って主にある決断を成したとき、反対していた人たちも主の御心に従うようになりました。聖霊なるお方は御言葉を思い起こさせてくださいます。それ聖霊が注がれるとき、主の平和、シャローム、エーレーネーが私たちに望むのです。主の平和、シャロームは目に見える状況に左右されるそのような平和ではありません。外が大嵐であっても全く平安であり、この世のものとは全く質の異なる平安です。神我らと共にいます、インマヌエル、この現実に生かされるときに誠の平和が私たちを覆います。詩篇23編に、死の影の谷を歩むとも私は恐れません、なぜならばあなたが私と共におられるからですとダビデが告白しています。この主の平和は主なる神の御心にかなって生きるときに与えられていきます。主なる神の御心に背いて真の平和は私たちのうちにはありません。またこの世は何が起こるか分かりません。だから主に守っていただかなければ誠の平和は私たちのうちにはないわけです。世々の生徒たちは主の平和、シャロームの中で主の細き小さき御声を正確に聞き取って、そしてその御声に従って宣教の戦いに勝利していくようになりました。私たちは人生の場面場面において重大な決断をしなければならない時があります。その時私たちは人間の考えではなく主の御声を聞いていくのです。何が主の御心なのかを一つ一つ尋ねていくのです。主の御心に従って全てが順調万々歳か、先ほど申し上げた通り決してそんなことはありません。いろんな戦いがあります。イエス様の定められた道を歩むこと、これは十字架の道であり、その途上においては悲しみ痛みがあるんです。しかし主イエス様は御声に従う者を決して見捨てておかれるお方ではありません。聖書の主なる神救い主イエス様は正しいお方です。義なるお方です。神のなさることに間違いはありません。いろんなことがあっても最後はすべてを最善へと導いてくださいます。私たちは個人においても教会の事柄においても徹底的に主イエス様の託宣を聞くものとなりまして、そして細き小さく御声を選び取って実践する私たちになってまいりたいと切に願います。今日はダビデの信仰の生き様を語らせていただきました。1、ダビデは生涯にわたって最後まで敵サウルに剣を向けませんでした。この愛敵の精神を私たちも聖霊の力によって継承するものとなりまして、素晴らしい主の証を立てるものとなってまいりましょう。2、ダビデは主の細き小さき御声を聞いて、その御言葉に従って勝利を受け取りました。私たちも主の御心に従って歩み、人ではない主イエス様からの誉れを受け取るものになってまいりましょう。我々のうちに聖霊を注ぎ、主の正道を大しく勝利をもって歩む私たちとならせてくださいと祈っていきたいです。御言葉と祈りによって信仰を強められ、ダビデの信仰の生き様を我々も実践していくものとならせてくださいと祈っていきたいです。今日から始まる新しい1週間も主イエス様の御前に力強い祈りを捧げつつ、聖霊十万の恵みに預かりながら信仰の道を全うしていこうではありませんか。今日の御言葉が私たちの上に成就するように心からお祈りいたします。アーメン。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。 今日も聖書の御言葉を通して私たちに生きるべき道を指し示してくださり、心から感謝いたします。ダビデの信仰の生き様をまた私たちも継承することができるようにどうか導いてください。敵を愛し迫害する者のために祈れとおっしゃるそのイエス様の御言葉を聖霊充満の中で実践し、主の証を大きく立てるものとならせてください。また私たちにはさまざまな本当に事柄が起こってもありますけれども、本当に主の前に深く祈り、主の細き小さき御声を聞き取って選び取って主の道に従い勝利を受け取る私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。今日語られた御言葉が私たちの上に成就しますように、今日語られた御言葉が成就するようにと祈りに立ち上がるお一人お一人の上に、今日イエス様が聖霊充満の恵みを持って臨んでくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝します。すべての栄光を主にお返しします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。応答の